新約聖書470ページ、ペテロの手紙第1、4章7節から11節。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよよ限りなくありますように。アーメン。聖書の言葉は以上であります。これまでペテロの手紙ともに読み考えてきましたけれども、特に前回のところではですね、神の最終的な裁きがあるということを、そしてそれに信頼するということを考えてきました。今回のところもですね、その神の最終的な裁きというところにこうつながっていくところですけれども、4章7節では万物の終わりという言葉でそのことを表現しています。ペテロは万物の終わりが近づきましたと語っています。この万物の終わりというのは、書かれている通り、すべてのもの、すべてのことの終わりの時ということです。この世の終わり、世界の終わりの時です。聖書は今のこの世、この世界が永遠に続くとは言っていないんですね。最後の時、裁きの時があると語っています。その最後の時が万物の終わりということです。そしてペテロはこの終わりが近づいている、終わりが近いからこそこういう生き方をしなさいと言って、具体的な生き方をこれから教えていくわけですね。具体的なことが4つ教えられていると思うんですけれども、その4つを詳しく考えていきたいと思います。ただもちろんですね、この4つ本当に一つ一つ取り上げて考えても内容の多い、たくさん考えるべきことあるんですけれども、今回はですね、その全体をやはり考えていきたいと思います。そういう中で聖書が語るこの終わりの時とはどういうことなのか、そこにも少し思いを向けていきたいと思います。聖書が語る終わりの時というのは、本当に全ての終わりということです。歴史の終わりとも言える時です。その時、最後の時、蘇られた主イエス様が再び地上に来られます。これを再臨というわけですけれども、蘇られたイエス様が再び私たちに見える形でこの地上に来られます。そしてすでに死んでいる人、死んでいた人も蘇らされて、すべての人が神の裁きの前に立つことになります。そしてこの今見ている世界、すべてのものが滅ぼされ新しくされる。被造物全体ももう一度新しくされる、あがなわれる時が来ます。今見ている、私たちが今生きているこの世界は人類の堕落と罪の影響で不完全なものとなっている、呪われたものとなっている世界であります。ですからいろいろな欠け、ほころびがある。それらのものが全く新しいものへと作り変えられる、新しい天と新しい地へと変えられる、それが終わりの時であるということです。 まあ、ですから全てがなくなって終わってしまう、ただ終わってしまうだけの時ではなくて、今のこの不完全な世界が贖われ新しくされる、ある意味で新しい出発の時でもあるわけですね。ではそのような終わりを見据えて、終わりが近づいているということを意識して生きるというのは一体どういうあり方、生き方なのか、それを今回特に考えていきたいわけですけれども、ただですね、その前にもう一つ確認しておきたいことはですね、ペテロがこの手紙を書いたのは紀元1世紀であるということですね。ですから今から約2000年前ということができます。2000年も前に万物の終わりが近づいたと言われていたのに、あれまだ終わりは来ていないではないか、そういうふうに思われるかもしれません。ただこの聖書が語る、神様が語る神様のご計画の時間軸といいますか、スケールは私たちの感覚とは大きくこう違うものです。主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようであるとも言われています。これは旧約聖書のことを振り返って思い返していただいてもよくわかることだと思います。例えばアブラハムの時代からイエス様がお生まれになるまで一体どれくらいの時がかかったでしょうか。これもですね、大体2000年と考えることができます。神である主がアブラハムに対して、あなたの子孫は星のようになると、あなたの子孫によって祝福すると、そういうふうに約束してくださった。その約束がいろいろな形で実現してはいくんですけれども、本当に最終的な意味で実現するのはイエス様を通してですね。イエス様の誕生、そして十字架と復活によってです。ですからアブラハムに対する約束はある意味で2000年の時を経て成就しているということですね。そして神様のご計画、神様のご計画の流れといいますか、大きな出来事としてはイエス様の十字架と復活の後残されているものは再臨、最後の時だけなんですね。十字架と復活が実現し、救いが成し遂げられて、あと残されている神様のご計画、歴史の中での大きな出来事は再臨、終わりの時だけなんですね。ですから十字架と復活が実現した今はもはや再臨がいつ起きてもおかしくない、世の終わりがいつ来てもおかしくない、そういう時であるということです。そしてペテロ自身は実際身の回りに迫害や苦難が多くなる、そういう現実を見て、いっそ終わりの時が、再臨と最後の裁きの時が近づいている、そういう実感を持っていたのだと思うんですね。そういう意味で万物の終わりが近づきましたと、そういうふうにペテロは書いているわけです。このようなことを受けて、今度は私たちが今の時代、また自分たちのことを考えてみると、ペテロの時代よりも一層終わりの時が近づいている、そういうふうに思えるのではないでしょうか。単に2000年の時が経ったからというのではなくて、実際の私たちの現実を考えていく中で終わりの時が近づいているように感じられる、そういう現実があると思います。科学や技術の発達によって私たちの実際の生活、暮らしぶりは楽になったり豊かになったりしているかもしれません。しかしその一方で大量の資源を取り尽くし、環境破壊が進んでいる。世界の各地で、日本もそうですけれども、今までなかったような大雨、洪水、あるいは日照りや干ばつが起きている。 まあ、さらに技術の発達によって武器や兵器も大きく発達しています。ですからひとたび戦争が起きれば、これまでの戦争以上に多くの人が亡くなることになる。いや、人間だけでなく自然環境にも甚大な被害が出ることが予想されます。また私たちが作り出している社会、人間関係、そういったところにも多くの問題がある、まあ、そして問題が増えていたり、問題が深刻になっているように思える面があります。もちろん昔からですね、私たち人間の関わり、社会には多くの問題があったと思います。罪の影響が当然あったと思うんですね。ただ現代はやはりより深刻になっている、罪の影響が、悪が深まっているように思える面があります。インターネットなどの発達で本当に多くの情報がやり取りできるようになりました。情報量が増えていたり、本当に短い時間でたくさんの人々に多くのメッセージ、情報を伝えることができるようになっています。しかし同時に嘘や偽りも増えています。また本当に人を傷つける悪意のあるような言葉、メッセージも増えてきている。したがって本当に何が真実なのか分からなくなっている、あるいは信頼できる人間関係を築いていく、信頼する人を見つけていく、そういうことがより難しくなっているのではないでしょうか。聖書は終わりの時について、多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎しみ合う、そういうふうになると書かれています。あるいは偽預言者が大量に現れて多くの人を惑わす、そういうふうにも書かれています。あるいは不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるとも語っているんですね。そういう聖書の言葉に照らし合わせて、私たち自身の現実、あるいは社会の現実、それを見ていくとき、現代はますます終わりが近づいている、そういうふうに思えてくるのではないでしょうか。万物の終わりが近づいている、それを意識して私たちどう生きるべきなのでしょうか。ペテロは7節の後半から具体的なことを教え語っています。まず7節の後半ですが、祈りのために心を整え身を慎みなさい。さらに8節、互いに熱心に愛し合いなさい。9節では、互いにもてなし合いなさい。そして10節では、賜物を用いて互いに使い合うこと、この大きく分けて4つが教えられています。これをさらに考えていきたいわけですけれども、まずは祈りのために心を整え身を慎むということが教えられています。再臨の時、終わりの時、最後の裁きの時が近づいています。この地上の世界、この世は永遠に存在するものではありません。そのことを覚えるとき、私たちはこの世のもの、あるいはこの世での名誉や名声に心を奪われてはいけないということができると思います。すべてのものを終わらせ、すべてを裁くお方である神に、私たちは思いを向けなければなりません。それが心を整え、身を慎むということです。この滅びゆく地上のもの、この世のものに私たちの心、思いを奪われてはいけない、独占されてはいけないのです。私たちの心、思いを意識的に神様に向けるということが必要です。神様に思いを向ける努力や工夫が求められています。意識的にこの世とこの世のものを求める思いから離れることが必要です。 これは実際に私たちの信仰生活においてとても大切であると思います。祈りが大切であると思っていても、そういうふうに考えていても、現実の生活の中では目の前のこと、日々のこと、今すぐやらないといけないこと、この世のことで私たちの生活、いや生活だけでなくて心が独占されています。そういう私たちが祈るためには、まあ、そして祈るというのは本当に私たちの心を神様に向けることですね。私たちの思いを神様に向けて祈ろうとするためには、まず心の中にゆとりを作らないといけないのではないでしょうか。私たちの心がこの世のもので独占されていては、私たちの思いを神様に向けることはできないからです。まず心を整え、身を慎む、神様に思いを向ける準備をしなければならないということです。目の前のものから離れ、手を休め、静まる時間を確保する、そういう工夫が必要なのではないでしょうか。あるいは私たちの心や思いを神様から離れさせるもの、そういったものから実際に離れたり、そういうものを避ける工夫が必要ではないでしょうか。そして御言葉を読み、本当に私たちの神、思いを神に向け祈る、そういうことが必要であると思います。次に大切なこととして、互いに愛し合うということが教えられています。まあ、そしてここ8節は、何よりもまずと言われていますように、愛し合うということが重要なこととして教えられています。ですからこれ以降に特に語られることは、まあ、愛し合うことの具体的な現れといいますか、内容というふうに見ることもできると思います。万物の終わりが近づいている、最終的な裁きを意識して祈る、そういうことを先ほど考えました。神以外のものに私たちの心を奪われてはいけないわけです。でただしこれは、何か私たちがこの世から全く離れて、人々と関わらずに、この世と関わらずに生活する、そういうことではないんですね。どうせこの世は滅びるのだからと、何か投げやりに生きる、そういうことではありません。そうではなくて、この地上に生かされている間は互いに愛し合うことを求めて生きる、そのことが教えられています。終わりの時には多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになると聖書には書かれています。憎しみはさらなる憎しみを生みます。まあ、そして互いにさらに傷つけ合うことになっていくわけですね。憎しみに唯一対抗できる手段は愛であるということができます。愛は多くの罪を覆うからです。これは、まあ、罪を覆うと言いましても、自分の罪を何か覆い隠したりごまかしたりするということではありません。あるいは他人の罪に対して、他人の罪や不正に対して、まあ、目をつぶってなかったことにする、そういうことでもありません。そうではなくて、これは他の人の罪を愛によって覆う、まあ、つまり罪を許すということですね。愛によって罪を許す、罪を罪として認めつつもなおも許すということです。罪を許す愛がなければ、本当に私たちの人間関係には憎しみ、そして罪の報復の連鎖が続いていきます。そして結局はそうやって悪や罪が続いていくことになってしまうのです。主イエス様ご自身が十字架の犠牲によって私たちに対して大きな愛を示してくださいました。 本当にその大きな愛によって私たちの罪を覆ってくださっているんですね。そのようなイエス様の愛に生きることによって、私たちも他の人たちの罪を許す、愛によって罪を覆っていく、そういうあり方、そういう生き方が教えられているわけです。さらに9節ですけれども、不平を言わないで互いにもてなし合いなさい。これも互いに愛し合うということの具体的な表れというふうに言うことができると思います。ペテロの時代、教会はですね、本当に小さな集まり、群れでありました。それぞれの家で小さな集まりをしていたと考えられるんですけれども、そのためにですね、各地の教会や集会を回る巡回宣教者、巡回説教者たちがいたと考えられます。そういう人たちが各地を回るときに旅人をもてなす、止める、そういったことが必要になるわけですね。またそれだけでなく、仕事や個人的な理由でも旅をする人は多かったと考えられます。その一方で、本当に安心できる宿というのは少なかったと考えられます。ですから旅人をもてなすということは、この時代において特に必要なこと、重要なことであったということですね。でただですね、注目したいことは、ここで、不平を言わないでと、そういうふうに教えられていることですね。旅人を迎え入れもてなすということは、本当に大変な働きです。犠牲が求められる働きですね。単に相手も喜んでくれるし、周りの人たちも良いことだと思ってくれるから、そういう理由や動機だけではおそらくですね、一回はできたとしても続けていくことはできないことだと思います。単に相手も喜ぶし、周りも良いことだと思ってくれるから、そういう動機や理由だけですと疲れて、あるいは不平や不満につながるのではないでしょうか。本当に私たち自身がイエス様の愛に教えられて、自分自身が無条件の愛、無償の愛に生きているか、犠牲を払って仕える、もてなす、そういう生き方をしようとしているのか、そういうことが実際に問われ試されることであります。今の時代、互いにもてなす、特にですね、食事に呼ぶとか、そういったことはできるかもしれませんが、旅人をもてなすということですね、これをどういうふうに実践するのか、これには注意深さや知恵が必要であると思います。これ私自身の経験といいますか、私の両親のことになるんですけれども、私の両親はですね、実際に旅人をもてなすということを実践してきたと思います。時代もそれができる時代であったのではないかなとは思うんですけれども、私が小学校ですね、低学年ぐらいの時、1990年代前半なんですけれども、父はですね、KGK という大学生伝道の働きに仕えていました。で、私たち家族が住んでいた家はですね、本当に狭い小さな家でして、2K ですね、キッチンと4畳半と6畳の部屋がある、そういう家で4人で生活、家族4人で生活していました。でそういう家でしたけれども、父はその KGK の働き、大学生伝道の働きで、その家でですね、学生たちの集会を行うですね、大学生たちが家に来たりして一緒に食事をしたりすると。しかもそれだけでなくてですね、小さかったので私はどういう関係の人かよくわからなかったんですけれども、ちょっとこう旅人のような、どのようにして出会ったのかよくわからない、素性のよくわからない人がですね、うちに泊まるということもありました。ちょっと家を出てきてとか、どこかから追われてきたのでという、そういう人がですね、 我が家に泊まって、少し生活をするという、そういうことがあったんですね。でそういう、両親の姿を、身近に見てきて本当に教えられることもたくさんあったんですけれども、ただですね、両親も今もこのようなことを続けているかというとですね、そうでもないんですね。実際に今も旅人を家に泊めているわけではないんですね。でこれは両親が若かったから、あるいはその90年代の時代の雰囲気といいますか、今よりももうちょっとおおらかな時代であったからこそできたことなどではないかなというふうにも思うんですね。そういう意味でも現代はよりですね、人を簡単に信頼できない、ちょっと人を止めますっていうことが90年代よりもより難しくなっている、そういう時代であるように思うんですね。注意深さが必要な時代になっている、そういうふうに思います。ですから無償の愛で人を受け入れもてなす、そういう愛はこの社会において人間関係においてある意味ですね、かつてよりも本当に必要とされているんですけれども、でも社会の中で信頼関係がないからこそこれを本当に実践することがより難しくなっているように思うんですね。ですから具体的にもてなしていく、本当に無償の愛で受け入れ仕えていこうとする、そういう姿勢は必要なんですけれども、それを具体的に実践していくことが本当に難しい、そういう時代であると思います。最後に10節からのところですが、それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。この世の終わりが近づいている、そのことを極端に捉えますと、そして表面的に理解してしまいますと、もうどうせ終わりが来るのだから何をやっても意味がないのではないか、自分のすること、自分の人生には大して意味がないのではないか、そういうふうに考えたくなるかもしれません。しかしここでもペテロは具体的に本当に互いに使い合うということを教えています。それぞれが賜物を受け、神のさまざまな恵みを委ねられている管理者であると、そういうふうにペテロは語っています。私たち賜物と聞きますと、本当に何か特別な能力とか才能、技術である、そういうふうに考えがちであると思います。しかし賜物の本質というのは神から与えられているもの、神から委ねられているものということです。神から与えられているもの、委ねられているものだからこそ、私たちはそれを自分だけのものにするのではなくて、互いに用いるために、互いに使えるために用いるのです。ここではですね、具体的な例としては神の言葉を語る働きとその他の奉仕ということが挙げられています。でこのどちらも神が教会に与えている恵み、委ねている賜物であるということができます。ですから私たちは与えられているもの、委ねられているものに従ってそれをふさわしく用いていく必要があります。神の言葉を語る者は自分の思いを語るのではなくて、委ねられた神の言葉を、しかもその内容にふさわしく語るということが求められています。また奉仕する者も神から与えられた、神が備えてくださっている力によってそれに応じてふさわしく奉仕するということが求められています。そしてここで特に大切なことは賜物を用いて互いに使い合う ということだと思います。賜物を用いても互いに誇り合い競い合うようになってしまっては、まあ、本当に残念であると思います。せっかく委ねられている恵みの賜物が台無しになってしまいます。11節後半特に見てみますとこうありますね。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。この方に栄光と力がよう限りなくありますように。アーメン。委ねられた賜物を互いに仕えるために用いることでイエス・キリストを通して神が崇められ神の栄光が表されるということです。私たちが自分自身のことを誇り自分の誉れを表すために賜物を用いるのではないということです。そうではなくてお互いに仕え合うために賜物を用いる、そのことによって私たちの罪を許し私たちに愛を教え本当にキリストの体としてくださっている、そういう神が崇められるということです。これがキリストを通して神が崇められるということです。この世の終わりの時、これは神のすべてのご計画が成就する、神の救いの計画が歴史のすべてのご計画が完成する贖いの完成の時でもあります。その時イエス様の十字架の贖いと許しに生きるキリストの体である教会が完成します。神の救いの御業が完成し神のその救いの御業ゆえに神が崇められる時です。ですから万物の終わりが近づいていると知りそれを待ち望むというのはそういうイエス様の救いと贖いの完成を待ち望むということです。つまりはキリストを通して神が崇められる、私たちに与えられている恵み委ねられている賜物を通して使い合う、そういうキリストの体が実現しいや完成する、それを私たち待ち望んでいるわけですね。それを待ち望んでいるからこそ、いやそれがその完成が近づいていると知っているからこそ私たちより熱心に委ねられている賜物を用いて互いに使い合うことを求めていこうとしているのではないでしょうか。そういうふうにして本当に万物の終わりが近づいていると知り互いに使い合う、そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。今日も御言葉をもって私たちを教え励ましていてくださることをありがとうございます。万物の終わり、あなたの歴史、創造から救い、そして救いの完成に至るすべての御業の完成、成就の時が近づいています。そのこと本当に深く知っていくことができますように、その完成の時が近づいていると知らされているからこそ本当に私たちこの世のものから思いを離れてあなたに思いを向けていくことができますように、またその中で本当に熱心に互いに愛し合うこと、互いにもてなし合い、また互いに使い合うということをさらに求めていくことができますように導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。